アルビノエンターテイナー加瀬浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
どうだい最近。
最近ね、いやもう今月がね、その前々からも言ってたように、あの朗読公演が目白押しだったもんでね、ようやく11月の公演はすべておかげさまで終演いたしました。
まあね、まとまってたからね。
そうね、続いたからね。
前半と後半にあるぐらいだったらそんなにバタバタしないけどね。ギュッとなってるからね。
そう、公演本番10日後にまた本番だったから、いやいや、もう見に来てくださった皆様、応援くださった皆様、本当にありがとうございました。
もう全部ほとんど満席だったみたいで、
よ
かったですね。
いやありがたいことですよ。いや本当に。で、先日その、もう2つ目の方のね、ASP シャープ4ディスティニーという、こちらも朗読劇だったんですけれども、無事2回公演終了しましてね。
ね
え、うん、いやーなんかね、お話自体はオリジナルのストーリーだったんですけど、
うん
うん、僕の演じる役どころがですね、なんと芥川龍之介をね、ちょっと不詳ながらやらせていただいたんですよ。
うん、終わったっていうツイートで知りましたね。事前に言っちゃいけないやつだったの、それは。
なんかね、言っちゃうと、まあ言ってもよかったんだけど、でも言ってるよりかは、まあ見た人が楽しいかなっていう。
へえ、
うん。ちょっとね、トリッキーな出方を関わり方をしたからね、ストーリー。うん、だからまあ、こんな芥川もいればいいんじゃないですかみたいな、そんな。
どんな芥川だったんだよ。
ちょっとね、マイペースでね、ちょっと感触というか、なんか堅物っぽいんだけどね、どっか抜けてるような。本当の実際の芥川龍之介先生みたいな感じではないんだけど、
僕実際の芥川龍之介もさほど知らねえから、うん、
まあそんなね、
うん、
そういう芥川龍之介っぽい役だった、
うん、芥川龍之介っぽい芥川龍之介の役だった。
そうそうそう。
ああそう、
うん、でね、まあでまた次にね、控えてるんですよ、本番が。
うん、そういう風にツイッターに書いてあったね。
そう、12月にね、今度はね、またいつもの4ステージプロデュースで落語朗読をね、また出演しますんで。
いつものね、
ええ、
いつもの4ステージさんですね。
はい、いつものカフェバー G ラブさんでやる4ステージさんなんで、
はい、
こちらもまた怪談とは名前がついていますけれども、笑える怪談落語朗読なんで、2019年笑いおさみに来ていただけたらめっちゃ嬉しいです。
そうか、改めてさ、
うん、
めっちゃ改めて初心に帰って、
うん、
すごくフラットに考えると、
うんうん、
落語リーディングやるって全くわからないよね。
うん、
想像できないよね普通はね。
と言いますと、
想像できなくないですか？だから本当に最近ね、うん、まあ最近、うん、いやとりあえずじゃあ全然その声優ファンとか、
うんうん、
リーディングよく見る人とかじゃない人に、
うん、
落語のリーディングやるんですよ、まあ朗読ですけどって言って、え、どういうことってなるじゃない。
あ、
落語ってまあ落語自体も本当ちゃんと見た人なんかあんまいないわけで、でも落語はなんとなくイメージで落語家が落語をやるわけでしょ。
そうね、一人で。
で、あれをやっているのが、
うん、
あれをやっている、あれをやるの、いやいや朗読リーディングです、うん、あ、そう、読む、あ、でも出演者がいっぱいいます、それは何って改めて思うよね。
うん、
なんか説明する言葉をね、うん、持っている必要がある気がするね。
う
ん、
落語朗読っていうのはですね、まあ、さっきも言ったように落語家さんが本来一人で落語の演目、お話を ずっと進めていって、語りと登場人物ハッツさんだったりとか大家さんだったりとか、なんかいろんな役を一人で演じ分けてっていう、うん、盛り上げていくスタイルなんですけれども、うん、それをですね演目はそのままちょっと脚色したりもするんですけど、演目を持ってきて、で語り登場人物、まあ何人かいるんですけど、それをそれぞれの役者に振り分けて、それを朗読スタイルで会話劇だったりとか語りの合いの手が入ったりとか、そういうのでお話を進めていくっていうスタイルなんですね。
そうだよね、うん、だから落語を原作とした朗読劇ですっていう感じだよね。
うん、イメージとしてはそうですな。
まあその朗読劇、うん、リーディングライブっていうのもまた知らない人には、何それはどういうことなの、演劇じゃないのみたいな、またありますけどね。そこは今回は掘り下げないですけど、ということで、
うん、
まあ、これまでも何回かありましたけど、これからも何回かあるかもしれない平井さんが、その落語、リーディングみたいなことを言ったときは、そういうことなんだなって
なんとなく、
ね、思ってもらえればね、
う
ん。
また違うかもしれないけどね。
したら、ややこしいね。そしたら、そう、その時はまた、
また説明し直す。
より、1回目より2回目の方が説明は分かりやすくなっておくものですから、その時の方が分かりやすい説明がきっとできるでしょうし、そう、本当ね、知らないものに初めて行くって、実は結構、まあ、その、初めての後は二度と来ないので、なんて言うんだろうね、初めての人、を意識するって大事だなと、何回か前のポッドキャストでも言ったけど、改めてやっぱ思うんだよね。
う
ん、
そうね。
やったことない、まあ、行ったことない場所に来てみてねっていうことって、結構難しいことだよね。
うん、
僕が、なんか、何かしらの、まあ別に講演会でもいいんだけど、僕が講演に立ちますので、来てくださいねって言ったところで、講演会というものに行ったことがない人は、どうすればいいの、どんな気持ちで行けばいいのってなるよね。
うん、
やっぱそこはこうちゃんと、まあ、これまでやってきたことを知ってた人にはまた出るからね、来てねっていうことでいいんだけど、初めましての人に対しては大丈夫だよっていう大丈夫だよを含めて、うん、分かりやすく丁寧に伝えてあげるっていうのがとても大事だなと思いましたよね。
う
ん、
そうね、
うん。じゃあ、朗読家の平井さん、これからも頑張ってください。
はい、どうも。
朗読家じゃねえだろ。あんこ大好き声優だろ
うが。うん、どっちもあるよ。
ああ、朗読家なの。朗読家でもあるの。
そうだよ。
おー。まあ、あれだね。フォーステージプロデュースさんに出ている平井さんもぜひ今のうちにたくさん見てほしいと思いますね。
そうですな。
それでは、今回はこんな感じで少し山を越えたのでね、落ち着いてお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ三色丼。どうも。そんなわけで最近僕はリアル人前に立つことはあんまりないですけど、カメラの前で喋ることとかね、マイクの前で喋ることは多いですかね。加瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。まあそんな感じで人前に立つこともたくさんありカメラ前ではないかなあんまり。まあ、この間YouTube ライブやりましたけど、まあそうですね、あとは、まあ、マイク前に立っていきたいな、立っていきます。あんこ大好き声優平井正幸です。
はい、どうぞ。
はい、この番組はアルビノエンターテイナー加瀬浩二とあんこ大好き声優平井正幸が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら、主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて、今回はこんな話題の具を用意してみました。
はいはい。
プロジェクトワンサイズ13周年 YouTube ライブありがとうございました。
ありがとうございました。
年末は事件が多いけど、僕らは大人としてちゃんとしよう。
お分かりいただけただろうか。
違うよ。カセヤは先日古典というものに行ってきました。
え、こけた。
冬のアウター ワークマンに買いに行きたい。
行こうよ、ワークマン。
祝賀御列の儀。あったね。令和の時代です。
儀式。
さあ、そんなわけで今回は何を話してまいりましょうか。
はいな。じゃあやっぱりですね、それはもう、これから行きましょう。プロジェクトワンサイズ13周年 YouTube ライブ。ありがとうございました。
やりました。
やりましたね。
2019年11月11日、プロジェクトワンサイズが13周年ということで、YouTube ライブ生動画配信を行いましたね。
はいはい。
いろいろあったな
ぁ。ね、いやー、思ったより結構長い時間をやってたみたいね。いや、体感時間としてあっという間だったからさ。
ああ、本当。
うん、
ああ、まあでもね、演者さんがそう思ったっていうのは、
うん、
まあ、良くも悪くもだけど、いい意味にとっておきましょうかね。
どうなの、どうなの、どっちなの。
とりあえず、見てくれた方から感想をいただいているので、それを読んでください。
はい、はいはい。差出人は、マイミンさんからです。
よ
っ。ありがとうございます。カスヤさん、平井さん、こんにちは。
あん。
YouTube 生配信お疲れ様でした。
どうも。
まさかの2時間半ぶっ通し配信。いやー、驚きました。カスヤさんは画面に出たり入ったりでしたが、平井さんはずっと出っ放しでしたよね。はい、そうです。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。予想では長くても2時間行くか行かないかぐらいかなって思っていましたが、それを上回る長さだったのでびっくりです。私は生配信のために夕飯をいつもより1時間ほど早く済ませ、お風呂に入って歯を磨いてパックをしながら臨みました。
ああ、いい子ちゃんだ ね、全裸待機だ ね、よかったよかった
おやだから何が起こってもあとは寝るだけなので、さあ来い、どんと来い状態でした。でも仕事から帰ってすぐの方もいらっしゃったようなので、生配信を見ながら過ごしていたのでしょうか。
そういう人、まあ、平日に結局ね、11日が平日だったんで、平日になってしまいましたから ね、帰ってきて、始まっちゃう、始まっちゃう、早く見なきゃとかね、そういう人もいたかもしれないね。
そうですな。うん。ポッドキャスト配信だと、最初に、こんな具でお送りしてます、というのがありますが、特に何をやるのかわからない状態だったので、トイレのタイミングがちょっと難しかったですね。
うん。
ちょっとね、最初、なんか、目次みたいなのを、特にやってなかったからね。
まあやりませんよ、うん、それは。あ、ちょっとじゃあ後で話します。
はいはい。で、アンコーナーでは平井さんが美味しそうに頬張っている姿は言葉などいらないくらい、美味しそうで、見ているこちらもよだ幸せになりました。いやもう美味しかったです。
だからそのメールの文面を再現するのに平井さんがドギマギしてるけどね。
もう今回は動画だったのでそれで十分かなって思いましたが、今後のポッドキャスト配信の時はぜひとも言葉で私によだ、いやいやいやいや、美味しさを体験させてください。そうですね、ちょっとまたあんこを持ってくるかな。
違うよ。
じゃあ
メインは言葉で伝えてねって書いてあるんだよ。
あ、そっちね。そしてゲストの大野さんがお話しされた大学時代のエピソードは初めてお聞きする内容だったので、なかなか面白かったです。いやー、どうもね。お二人、若い頃の貴重なお写真も拝見でき、いきなり出てきた自分の写真にわたわたしているお二人も楽しかったです。いや、照れるよね。若い頃の写真、ね。
まあ僕は全然照れないんだけどね。
あ、そう。大野先輩はお仕事柄かもしれませんが、散らかりそうになったお話を修正してまとめるのがお上手で、見ていて気持ちよかったです。子供の頃のお二人が今とは真逆っぽい性格だっていうこともあり、意外でした。
あ、子供の頃の話もしましたね、うん、そういえば。忘れてたけどね、完全に。
中澤さんからのメッセージもジーンときました。仲間っていいものですね。これからもワンサイズを応援していきますので、おじいちゃんになっても続けていってください。
それはどうかな。
どうなの？どうなの？
おじいちゃんになったら、っていうことはあるかもしれないけどね。
ああ、復活みたいな、ね。
いや、そう、本当だって、これ、うん、まあ、そう、ていうか、今やってることがおじいちゃんになった人たちがやるようなことをやってるからね。
隠居生活。
ちょっと、大丈夫かな。
寒くなってきたので、お体ご自愛ください。ではまた。ということで、マイミンさんからの お便りメッセージでした。
いやー本当ね、ありましたよ、
やっちゃいましたな。
でね、うん、そうそうそう、結局、うん、そのさっき言いかけた目次みたいなね、うんうん、その今日何をやりますみたいのを、まあ動画内最初オープニングみたいのをやるかどうかっていうのは、うん、まあちょっといろいろ考え方はあると思うんですけど、僕はまあ平井さんとかとは打ち合わせの時にも言ってたけど、
うん、
録画を残さない生配信でやりますよっていうことを前提に全部出してあるので、
はいはい、
その、まあ、まゆみんさんが何が起こるかわからないけどどんと来いぐらいの準備で待っていてくれたっていうのが正解で、
うん、
で結局そのパッケージとして考えてるときはね、うん、この番組ではこういうことをやります、ではご覧くださいでいいんだけど、
うん、
そこ見てない人と全くさ、その後見るものは一緒なわけで、
うん、
それで言うと、うん、別にオープニングで目次とかみたいのをやったところでそこ見てなかった人には何も関係ないから
まあね、
だから常に、うん、まあね、さっきも初めての人を意識しようっていうのもさっきたまたま話しましたけど、
うん、
それに似たような感覚で生配信の時は今見ている人にもどう伝えるかっていうのが結構大事な意識だなっていうのはあるんですよね、
うんうん、またねスタイルがね変わってくるからね。
そうだから、うん、天丼とかも やるならやるで短いスパンでやらないと、うん、1回目を見てない人が見ている可能性とかが出てきちゃうので、
うん、
結構ね生配信っていうのはねいろいろ気使うことがあるなっていうのを頭に置いたまんま、もう本当に僕は超ドタバタしながら準備をして挑みましたけどねその、まあ、裏側の準備とかに関しては全く関係ないけど、平井さんは生配信に、まあ、出演してみてどうでしたか？
ああ、まあそれもなんか不思議な感じよね。なんか自分が喋ってることがそのまま、ね、ネットの海の中にこうね放たれるっていうのもなんか面白いね
もう言いたいことがいっぱいあるわ。
何、
まず現代人って思うんだけど、でもね、それはね、もう最近う最近インターネットに触れた人が言うことかよってまず思うし、
うん、
13年やってきたユニットの人で、これまでもおしゃべりをネットの海に話し続けてきた人が今更言うんかいって思ったし、いろいろ思ったけど、まあそれは、うん、飲み込んで、それでそれでどうでした？他には。
それでそれで、ああ、やっぱりあんこは美味しかったね。うん。で、やっぱりね、こう、直接反応が返ってくるっていうのが、またそれはそれで、まあ、いつものポッドキャストでは味わえない楽しさだったかな。
そうですね、うん、生の面白さ、特に、まあ、インターネットの生配信系は、ああ、コメントをリアルタイムでもらっているっていうのは特殊性としてありますよね。
まあ、やったのがすぐ返ってくるっていうリアクションがね、
うん
うん、
でもみんなね優しいからね、うん、あんまり突っ込まないでくれてね優しさを感じました。僕は優しさを感じましたので、本当にコメント、うんうん、まあ、見てくれてた人も含めてコメントをくれた人も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
優しいなって思って、
うん、
であとはまあ僕がつぶさに横で突っ込んでるからかもしれないけど結構ね、あの大変なことになった時にツッコミのコメントが来なかったから優しさかなと思いました、
うん、そうね、
うん
うん、でまあそうですね、あとはなんだろう、まあ、中澤からね熱いメッセージが来たからね。
つうかさ、
うん、
ん、中澤さんから手紙、あ、まあ、見てない人がいるかもしれないですけど、その YouTube ライブ生配信の時に、うん、中澤さんから手紙をもらっていて、それを読んだわけですよ。
うん、
で、そこがまあ、構成上の一応クライマックス、エンディングの直前っていうことでね、
うん、
結構用意してたんですけど、用意してたんですけどね。
どうしたの？
これはね、だからね、もしかしたら、
うん、
YouTube ライブを見てた人も、
うん、
あの、見てた人への重大発表になるかもしれないんですけど、あの中澤さんからの手紙、
うん、
あれは平井さんにはシークレットで用意してあそこで読んだんですよ。
おー、うん、
なのに平井さんが、おー、中澤から手紙が来たのとか、
うん、
全然聞いてなかったけどそうだったんだっていうリアクションを一切せずに、あ、中澤ね、そうねって言ったから、なんか平井さんが知ってたみたいな顔をしてて、
あ、そうだったの、
すげえなんか、うわー、なんかそのサプライズとしてね、
うんうん、
中澤さんに、
うん、
こう急にメッセージが来てるから読みますって言って僕が読み始めて、
うん、
でっていうのをね、
うん、
中澤さんからもらったんだっていうサプライズをやろうと思うんだけど、メッセージもらえたりするっていうオファーをして、
うんうん、
あ、じゃあ書く書くって言って書いてもらって、
うん、
で中澤さんもその展開を結構予想して、
うん、
その序盤からこれまで始めた頃とかこんなことがあったねっていうのを話しながら、
うん、
最後の方に粕谷も平井もって急に名前が出てきて、あれ、うん、これ粕谷の手紙じゃないのみたいな展開にして、一番最後中澤正人もって書いてくれて、
うん、
サプライズとしてわーってしようと、まあ、少なくとも僕と中澤さんは仕掛けてたわけ、
うん、
なのにこう読んでいやっていう感じですよっつったら、平井さんがうんって言ってて、いや、うんじゃなくてさ、うん、なんかこう平井さんどうよとかって僕が振ったら、
うん、
まあそうね、まあ中澤もとか急に語り始めて、いやいやいや、まずまず、
うん、
中澤手紙くれたやん、俺聞いてなかったね、
うん、
的なリアクション、うん、わーいっていうのがね、うん、
それね、あの僕もね、最初あ中澤から手紙が来たって最初そのあの粕谷があの読み始めた時ぐらいに思って、で、ああめっちゃ嬉しいって思って聞いてて、でだんだんだんだんこうそのびっくりっていう気持ちよりもじんわり来ちゃって、
まあじんわり来るのは良かったですよ、うん、それは。
でそっからもうじんわりモードに入っちゃったから、
うん、
ああそっか、ありがたいなって思って、でそういうリアクションになっちゃったわけよ。
いやもう、
いや本当に
タレント性よ今お前
山がね、もう
お前が
乗り越えちゃった
んだ、ね、どんな状況に置かれているかを常に忘れないでいてって僕は思いましたね、
うん、
まあそう。でも僕もだからその現場でさ、うん、まあでもね、そのじんわりムードも確かに演出としてはありましたから、うん、その平井さんがそれを受けてどう思いを語るかっていうのが、
うん、
まあ優先度としては高かったわけだから、うん、あーって思いながら、うん、なんかいやいや好きなこと話してよとかって言って話させたんだけど、
うん、
もう中ではリアクションが足りないっつってで見てる人はだから、うん、あ平井さんしてたんだみたいに思ったかなっていうぐらいな感じだったわけですよ。
あ、そう？
だから、
うん、
なんかあのねコメント欄でもわーみたいにならずに、
うん、
こう、ね、一緒にへーみたいになってて、
うん、
盛り上がりーって
そうね、
収録だったら、うん、そのね、まあ、テロップなりなんなりであのなこれをサプライズで書かれたものですみたいな、うん、こととかを書いてもいいぐらい、なんか、うん、補足がないと何にもわからないと思ってさ、
うん、
それでいろいろね、だから本当多分それが生の中であったらよりわーってなんかこうね、仲間っていいもんですよねとかじゃなくて、わーいい仲間がいるねっていう盛り上がり方になったと思うんだけど、
うん、
みんなこうなんかちょっと嫉妬
そうね。
だからね、うん、まあ本当にそのね、そういうことも含めて、ね、録画に残さないという選択は間違いじゃなかったですよ。なんか後で見るとね、反省しちゃうしね。
あ、そう。
まあでもそんな中でも使えるところだけを切り出して、
ほう、
後日 YouTube の方にあげますよ。
はいはい、
後日談としてね、
後日談ね、
まあ、使え、うん、2時間半お送りした中で何分間使えるぐらいのところがあるかは分かりませんけど
どんだけどんだけだろう、
いい意味で、うん、いい意味でよ、うん、いい意味で生だから許されたことばかりだったので
、
だってね、その何か言えよみたいな、
うん、
無言になるなよみたいなのももう録画で出したらそう面白くもないわけだから、
うんうん
うん、なかなかね、
そうね、
あとは僕は本当にだ結局制作サイドとしてバッタバタすぎて前ファンミーティングをした時も確か言って ってた気がするけど、
うん、
あの運営と演者は並行しないでって僕は思います、
うん、
ただでさえ演者はその台本にあることを読んだり台本にないことを話したりっていう意味でかなりまあ、作家的な表現者としての脳を使うわけだから、
うん、
その上その配信の方とか進行の方とかを一人ではやらないで粕谷さんって
そうね、
でこれもだから毎回何かやるたびに言ってて、
うん、
で反省ねえなって思ってしまうけど、ね、結局その次にやる時に人にやってもらうぐらいの僕になってなかったりとか人にやってもらうぐらいの予算を用意できてなかったりとか、人にやってもらったりする準備期間を十分に設けられないとか、 なんかそういういろいろな状況でね結局毎回ドタバタになるので僕はね、
うん、
反省したい、そして次にちゃんと生かしていきたい、
うん、
次何かやるときは本当にちゃんと反省を生かして改善してより面白いことよりいいものをつけたいんだよね、
うん、
同じ失敗を何回もしているようじゃダメだ金言としてここでね、うん、最後の言葉とさせていただきます。
ほ、
じゃあ他に何の具をつまんでいきますか。
はいはい、そうですな、あとあちょっと気になったんだけど、あの、
どれが
気になったの？粕谷は先日個展というものに行ってきました。
ああ
うん、どこ行ったの？
え、
どこ行ったの？
どこ？
うん、
あそんなすごい有名なやつじゃなくて友達の友達がやっているというので行きましょうみたいな感じで行ったんですよ、
うん
うん、でね、まあ本当に僕はあんま美術館とかアートの個展とか別に嫌いではないけど行く感じもないので行ってないんですよ。で、まあわざわざ説明をしようと思って言うんだったら別にだから行かない理由が強くあって行かないわけでもないんだけど、
うん、
強いて言うならあのどう過ごしたらいいかが全然わからないわけ。
まあ確かに
絵だったりね、うん、あのまあ、彫刻系の美術だったりいろんなもの、うん、古典っていうものが、まあ、写真もねあったりしますけど、うん、行ってどうすればいいのかが僕はもう分からなくて、
うん、
結構だからその、うん、何個かね人生でその何個か行ったことあるけど、
うん、
なんか5分ぐらいで見ちゃったけどもう帰ってでもいいのかな、早く帰りすぎてなんか変な感じになるかな、どうしようかな、どうしようみたいになるっていうのがなんかちょっとこう僕の中でしっくりこなくて、
確かに時間配分とかちょっと気に しだしちゃうと、
うん、
もうそればっかりになっちゃう。
でまあ行ってみて結局僕は超良かったんだけど、
うん、あ良かったやん、
うん
うん、
平井さんは個展とか行くタイプですか？
あ個展ね、うん、僕もね好きな漫画家さんの個展は行ったりしますね。僕はよく行くっていうか池袋で結構やってるのね。で、まあ、
海の地下、有名なギャラリーがねいっぱいあるからね。
そう、海の地下先生だったりとか、まあ、池袋でやった時見に行ったし、内藤康弘先生だったりとかも見に行ったし、そうね。でそれで、ああでもその時も、でも壁にバーッと原画が貼られてたりとか、古典用の絵が漫画が置いてたりとかグッズだったりとか置いてあったりして、
うん、
でそれをずっと回廊していくわけよ、
うん、
でやっぱりそれぞれまあ人の見る時間っていうのは違ってるから、まあ先にバーって見る人もいればゆっくりゆっくり見てる人もいて、なんかその流れに乗るか、もしくはもう
自分るか、
そう、うん、自分が先に行って、あちょっと先の人を見てるからちょっとそれを避けていくかみたいな、ちょっとそのあたりもなんか不思議な感じにはなるんだけど、
うん
うん、でもまあ興味があったら行くかな。
うん、まあね、
うん、
それこそね、まあ、その絵とかで言うと、
うん、
まあ、大好きなアーティストさんだったとしたら、うん、画集とかを買って見るのはいいんだけど、
うん、
なんかそのこ、まあ、いや結局ね、だから、
うん、
今日のテーマに急になりましたけど、
うん、
その古典というものに行ったことがない人とかがさ、まあ、特に僕みたいに、うん、存在は知ってるけどほぼ普通行かない人とかが、ただ古典やるんだ見に来てねって言われても、まあ、行かないわけですよ、
うん、
そういう人たちにな、優しさが欲しいよね、
うん、
あの、で今回僕が個展見に行ってよかったなって思うのは、まあ、友達の友達で基本的にはそこで初めましての人だったから、うんうん、人見知りはもうすでに発動してるんだけど、うん、だけどその友達が一緒に見に行こうって言ってくれたから、あ、うん、一緒だったらまあとりあえずいいかって思って、
うん、
で行ったわけですよ。だから少なくとも一人だと行かないなって僕は一つね結論が出たわけ、う
ん、
でそしてその見に行って、うんうん、まあ、なんか10点ぐらいの本当小さな個展だったから、
うん、
なんか入って、あ、こんにちはっつって、まあ一応あのその個展開いてる人が在廊している時に行こうっていう話だったから、
うん、
まあ、その友達も友達だからね、
はいはい、
人捨てで行くわけだから、
うん、
だから行って、で僕とかはさ、ほら、うん、そのだからアーティストのファンじゃない友達の友達として見に来ただけだから、
うん、
その人が普段どんなことを思ってどうしてるかとか全く知らないわけですよ、
うん、
だからでもそういう人にも届いてほしいじゃない、アートって本来送り手としては、うん、何も知らない人にも感じてもらえる作品を並べているつもりでいたりするわけですよ、
うん、
だからその全く何にもなかったら僕は行かないと思うんだけど、
うん、
友達の友達がやっている個展に友達と一緒に行って、でどうもなんつって、まあ、他に人がいなかったっていうのもあるから、そのなんかね、友達がちょっとなんか解説とかをしてあげたらいいじゃないとかって言ってくれて、
うん、
でその開いてる人がね、あ、これはこういう風に作ってこういうテーマがあってとかって話してくれて、
うん、
でそれを聞きながら僕は見たわけですよ、
うん、
ガイド、
そうね、
あ、今あの音声ガイドアプリとか結構流行ってますけど、
うん、
結局それで、あ、なるほどと、僕は何も知らないっていうのも前提として会って見に来た人だから、
うん、
それに対してガイドがあるっていうことがもうなんて言うんだろう、満足度を多分 70-80% 引き上げるわけ。
ほう、
好きな人が作った好きなものを見ているっていうのはその人の満足度は 100% でいいんだけど、
うんうんうん、
本当に多くの外に向かって発信しているときは知らない人に届いた時にどうするかっていうのを結構考えてやるといいなと思って、
うん、
でかい個展とかだったらその、まあ、解説を書いてあるところもあるけど、僕ほらもう目がほとんど見えないぐらいになっちゃうから音声ガイドとかがあってくれたりとか、または、まあ、余裕があればね、その解説を作家さんがしてくれたりすると、うん、もうめちゃめちゃ楽しいわけ。ああなるほどと、こういうことなのか、うん、ああっていうさ、
うん、
でまあその先にその作家アーティストさんの人間性もあるけど、なんかそのと私はこういう風に表現しましたよ、どう感じますかぐらいで投げかけてくれると、
ああ
、まあ好きではないけどなるほどねとかっていうのを、
好きじゃないんかい、
のっていうのを、
うん、
ちゃんとそれがアートと、そのアートが世に出ていくそのラインだと思うんだよね。
うん、
これはこんなにいいもんなんだ、いいものと感じろって言ったら、それはもうアートじゃなくて一方的な表現の押し売りになるわけですよ、
うん、
だけどう、ね、こういう風に作ったっていうことを知って分かってもらった上で、好きとか嫌いとかいいとか悪いとかっていうのはやっぱり感じる人が抱く感情も含めてのアートだから、
うん、
だからそれをいい感じにねっていう風に作ったんですよって言って話をやめてくれるわけ、
うんうんうん、
でそう僕も、ほーんと言ってアートを感じられるっていう、うん、その距離感と事前の、まあ、準備というか、なんていうの、ホスピタリティ、うん、来た人がどう過ごすかをある程度考えて、もてなす気持ちとか、
うん、
そういうの、全体のバランスだなと思いましたよね。うんうん、
そうね、
すげえいいものでも、アート展でも、やっぱ、あの、 いいもの準備してあるから、あとは見てもらえば分かるってなったら、その、なんか、ちょっと行こうと思った人も、あ、でも行っても分かんないからなって言って行かないわけですよ。それが、まあ、来てもらった人には案内員が説明しますよとか言ってくれたら、じゃあ、何も分かんない自分でも行っていいんだっていう安心感というか、敷居を下げるみたいな、そういうのがあるといいよね、と思いましたね。まあ、でも僕は一人では多分どんな人のところにも行かないけど、誰かと、結局ね、それで、映画とか演劇とかも誰かと行きたい派なんですけど、それとかと同じように、なんか感じたものを帰りしない、特にさ、古典なんてさ、割とその近所でやってないもんでさ、
そうね、
その、まあね、最寄り駅までの移動も結構あったりして、でしかもその駅から少し離れたところに、その画廊だったりとか、ブースがあったりするわけですよ。だから、その一人で行くと、一人で行く時も心細いし、見終わった後にもなんか一人で、そのなんかこう、抱えたものを、のまま歩き続けて帰っていかなきゃいけないわけじゃん。でも僕は、それよりも、こう、行く時も、なんか、ね、その道に迷うのも誰かと一緒ならまだ楽しいじゃないですか。道に迷うの一人だともうただ苦痛で寂しいだけだから。
あ、そうなのね。
うん。そうだから僕は誰かとなら行くけど、で、そして帰り品もなんか、あ、なるほどね、こういうことだったんだな、こういうふうにさっき言ってたね、あ、そういうもんだったんだね、とかって話しながら帰れたらいいなとは思うので、一人だと基本的には行かないけど、まあ、誰かとなら行きたい派なんだなというのも、まあ、今回は感じましたね。
あ、そうね。もう僕も、まあ、その誰かと一緒に見に行くとか、まあ、道に迷うもそうだけど、まあ、それも、まあ、それもそれで面白いなって思うんだけど、僕はね、一人で見に行く方も好きだな。
平井さんはね、そうだと思う。なんか、ね、平井さんってそういう人だと思う。
だからその、まあ、映画だったりもそれで一人で見に行って、やっぱり、まあ、情報共有した方が楽しい映画と、一人で、はあ、これ見せられたかって思って一人で 帰る道すがらの気持ち
が
楽しい。
平井さんは本当の意味でだからグルメ派なんだよね。
あ、そう？
多分ね。僕はもう、ほぼ全てのものが、いや、本当だって美味しいものを食べたって、一人で美味しかったのことはほぼなくて、その、まあ、手頃なところで言うと、美味しかったってツイートするところまでが、喜びの僕の、なんか、パッケージなわけですよ。なんかね、自分の中で完結すること、あ、もしかしたらその自分の中で完結するという感覚すらほぼないのかもしれない。
へえ、あ、そんな、
文章を書くのも誰かに見せるつもりで書くし、多分その中何かを感じるのも感じたことを、いや別にね、その表現として表にじゃなくても、まあ例えば一緒に行った人とどう話すかとか、あとはまあ、友達にこの前こんなこれこういう感情を持ったんだっていう話をするっていうところまでが僕の全てこうパッケージの中に含まれている感じがあるんだよね。ほとんど全てのものが僕はなんか自分が良かったと思うことで完結することがなくて、まあ、それも一種病気ではあると思うんですよ。
あ、そうなの。
だから僕は昔から孤独が無理だ、孤独が無理だって言ってますけど、本当に一人だと多分無感情に近いです。
はあ。
何にも、一人ぼっちなんだったら何にもしないし何も考えなくていい。って思うんですよね。
そっか。
だから平井さんはグルメだなって思って。
グルメ、ね、
自分が食べたいものを食べに行くっていうところに、その、もう、動く原動力になったり、ゴールをそこで切れるのがいいなって思って。
そうね、まあ、美味しいあんこあるよって知ったら食べに行くからね、一人で
食べて美味しかったって思う幸せがあるじゃん、そこには。僕がかわいそうな、粕谷浩二という人がかわいそうなのは、そこにゴールがないのがかわいそうなんですよ。
あ、そう。ゴールに近づいたと思ったらまた ゴールが先に進むとか。
いや、ゴールじゃないと僕は思ってるし、結局そういう人生を送ってきてるからゴールが切れないんですよ、そこでは。そのね、例えば僕が、わかんないけど、あんこが大好きだった、あんこ大好きアルビノエンターテイナーだったとして、で、美味しいあんこあるよって言われたとするじゃない。
うんうん、
で、おーっつって分かったって思って、まず、まあ、じゃあ、いろいろな都合があって、その教えてくれた人と一緒には行けないとしましょう。うん、一人で行かないといけないとしましょう。
はいはい。
ね、友達、まあ、いろいろな都合で誘えないとして、一人で行かなきゃいけないとなったら、うん、まず、その、行く前に、この前教えてもらったあれ食べてきたんだって伝えようっていう先の予定が立つじゃん。この上で、ああ、そうかそうか。で、じゃあ、なんか僕のコンディションも整えて行った方がいいかなって思うから、なんか時間の余裕とか持って、
うん、
で向かうわけですよ、
うん。
で、もし面白かったら、なんかね、そのツイートするなり、まあ、それが平井さんに教えてもらったことだったら多分ポッドキャストで話すから、
うん、
とりあえず写真とかも、まあ、外観と物とかを撮って、
うん、
話すことになったら何の素材が必要かなってすぐ思うわけね、食べる前からね、
うん、
だから話すことになるかもしれないものとかは食べたり飲んだりする前から撮るわけです、とりあえず、
うん、
おーって思った瞬間にこう撮ってるわけ、
うん、
それで食べながら、あー確かに美味しい、美味しいの、でもこれを教えてくれたあの人は普段はこういうの、なんか、僕に何らかの理由があって、これは美味しいよって言ってくれたのかもしれないから、
うん、
他のところとどう違うのかなとか、どうだったって聞かれたときに、なんか、ぼやっとしたくないから、なんか、細かく思ったこととか、ちょっとメモしておこうかなとか、
うん、
で、その、喋ることになったら、ここに来る道中に道に迷った話とか、うん、またはその、ね、店員さんがどうだったとかいろいろなエピソードがあった方が 話題としては膨らむから、
うん、
あ ここに来るまでがこうで、でそう今食べているこの空間的にはどうかなとか、なんかこう情報を全部食べるわけ、わーって。
お
ーなので、うん、そうだね、その美味しかったというのも一つの情報として集約されて全部を持って帰るみたいな感じになる、
うん、
だからあの悪い言い方をすると何しに行ったのみたいになるわけね。
あ、
美味しいあんこを食べに行ったらそれで良かったんじゃないのっていう説はあるけど、僕の中では、
うん、
なんかこうごっそりなんかいろんなものを持って帰ってきちゃうみたいなね、なんかそのかわいそうだね、なんかね。
あ、でもまあ
純粋に楽しんでない感はたまに感じるんだよね。
あ、そう、でもその周りの付随するものをいっぱい得られるっていうのは面白いなとは思う。
あ、そうそう、うん、僕はだから僕の人生はまあそうだし、
うん、
それを全部加味した上でこう表現活動をしているから、
うんうんうん、
だから僕自身はそれが嫌じゃなくし、これからもそうなんだけど、
うん、
なんかその対比としてね、うん、なんか、うん、ここまで余計なことしないでも楽しいものは楽しい、美味しいものは美味しいとかっていう人生の方がいい、あ、という人もいっぱいいるよなとは思ったりはするよね。
ド直球で、
そうですね、
楽しむっていうのもね。
そうそうそう、うん、だからね、まあ結局それでね、どこにも出さないでオクラになったりするエピソードも山ほどあって、だから本当ね、その、
うん、
すごい僕こう言って、まあ、ネガティブであることも表現の一つとしてやってますから、
ほうほう、
だからみんなに本当の一番ネガティブなところというのはなかなか最近は出さないようにはなってますけど、
うん、
本当にネガティブだった時に、うん、あのクリティカルなワードとしては、何やってんの自分っていう時がなんかどん底感ね、
あ、
それはいろんなことをやったけど全部無駄になったしとか、なんかこう、うん、なんか何やってんの自分ってなった時が、うん、ああどん底だなって思ったりしますね。
ふとこう我に返る感じ、
はい、
うん、
しかもこのリズムなところもあるから全部分析しきって、
うん、
全部だ情報が全部出揃った段階でダメだってなった時の僕
あ、
何やってんの自分、
絶望か
っていうね、
うん、
それこそそのこのポッドキャストもやってなくてツイッターとかも存在しなくてブログとかもあだか本当に僕は表現する場がなかったら、
うん、
何かものすごい努力をして何かを完了したとしても誰にも喋れない何にも表現できない何やってんの自分って感じなんです
ね。ああそっか、そうだね。
だから、うん、そうだね、今この蓋開ける必要なかったけど開いてしまったけど開いた中に入ってたのは、
うん、
ああなるほどこれが僕のネガティブな意味でのすごく深い奥底にあるジレンマというものなんだなって思いましたね、
うん、
ある意味では表現というものをしなければ生きていけないっていう結論に今至りましたね、
うん、
なんで？
え？
なんでこんな話になったの？
なんで？
古典だけの話？
古典のね、
ただ
古典でも、
いや古典なんて僕は普段行かないから、うん、だから古典でもねその楽しみ方とか楽しませ方とかっていうのいろいろあるよねだけの話だったのに、
うん、
僕のそのほのぐらい奥にあるジレンマとか、うん、精神の話しなくてよくない？
広がったね。
いや広がったというか
深深
はまったというか
深い、
ね、何かにはまったというかね、うん、まあ、いろいろありましたけども、
はい、
ああ取り急ぎ11月11日を超えてねまた日常に、うん、平常運転に戻りましたからね、
はいはい、
これからも楽しくお送りしてまいりたいと思いますよ、
うん、
さて今回の三色丼はこのあたりでごちそうさまのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧くださいね。次回の配信は12月1日日曜日です。以上今回のお相手も、
映画見に行こうよって言って見に行った映画がちょっと一緒に見て気まずい感じの映画だった時の気まずさって言ったらもう何も言葉にできません、平井正幸と。
あ、それで言うとね、どんなものでもあこのあとこの人とどう話そうかなって思いながら見られるので、うん、そこは僕が得するとこかもしれないね。アルビノネタテーナー笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。わかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて。